ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様をご紹介いたします。プロ野球選手として戦後初の三冠王をはじめ、 MVP5 回、首位打者1回、本塁打王9回、打点王7回獲得。45歳で現役を引退した後も監督としてヤクルトスワローズを4度のリーグ優勝、3度の日本一に導くなど、日本プロ野球史に残るご活躍をされました。今日のお客様、野村克也さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。随分コントの本には面白いことがたくさん書いてありますが、
そうなんですね、はい、新しい5本が先週発売されまして、うん、タイトルがもしものプロ野球論、うんうん、プロ野球にまつわるもしも何々だったらといういろんなお題に野村克也さんがお答えになっている一冊ということになります、
はいはい。まあ、日本のプロ野球も面白いですが、海の向こうに渡った大谷、この本の帯には俺がキャッチャーとして大谷と対戦するならという副タイトルがついておりますけども、大谷は、今日の時点で大谷は今3割を超えて16本塁打
すごいね
すごいですよね。
メジャーリーグもめちゃめちゃだね
いやいや、そうなんですか
大谷翔平がすごいんじゃないですか。
まあ結論から言えば大したもんですよ。
なるほど、
堂々とやってんですからね、
うんうん。野村さんが監督さんだったらどちらをやらせるんですか、うん、大谷翔平に。
まあピッチャーやらせでしょうね。
ピッチャーをやらせる。
野球はピッチャーですから、
うん、なるほど。またまたメジャーリーグの話で恐縮なんですが、マー君は、
マー君というと、マー君神の子です。
不思議な子、
不思議な子が
おっしゃってました
そう、まあ、うん、も彼も楽天というね、うん、できたできたてのチームで、うん、戦力がなくて、
はい、
ピッチャーが誘惑マンというも次におる余裕をおるピッチャーがいないんですよ、
うん。
でもしょうがないから、もうまだ若いけど、うん、高校生だけどもう使っちゃえと思って、うん、使ったんですけど、
はい、
まあ、あんだけやるとは思いませんでしたけど
もう監督のおっしゃる通り本当に見てて不思議で、
うん、
なぜかっていうと、やっぱしなんか勝ちますよね、マー君は。最後に日本にいた時は、
まあ僕は別に教えたわけでもないんですけど、
うんう
ん、まあ、一つ言えるんなら、
うんうん、
ピッチャーはスピードじゃないコントロールだよっていう、
うんうん、
ということはしょっちゅう言ってましたから、それはまあ彼はどっかの頭の片隅にあると思うんですけど、だから150キロのど真ん中と130キロの外角低めと、
はい、
どっちが打たれるかと、
うん、
そこのところよう考えろっていう。
あ、そういうことをおっしゃってたんですか。
だからピッチャーはスピードじゃないコントロールだよと、うん、
はい、
いうことは口ずさめに言ってましたけど。
あ、それでマー君のボールは綺麗に低めの方に収まっていく、
うん、まあ、そう狙ったところへ正確に投げようと思ったら、フォームのバランスが大事ですから、
はい、
もう状態だけでガーンと狙ったって、
うん、
いくら高級投げても打たれますからね、うん、野球ってうまくできてましてね、うんう
ん、はい、
まあ、剛速球よりコントロール、うん、細かいコントロールという、うんうん、そういうピッチャーの方が大成しているわけですよね。まあ、斎藤佑樹とマー君とどっちを取るか、うん、
甲子園で投げ合いましたよね、
はいはい。
まあ、補強ポイントの、まあ、ピッチャー、いいピッチャーがあると、うん、取りたいのは監督の、まあ、本音ですけどね。で結果的には、うん、まあ、私はマー君の方がプロ向きだと、
はい、
言ってマー君を推薦したんですよ、
うん。
まあ、たまたまですけど斎藤は大学の方行っちゃいましたからね、
はい、
まあ、スカウトもよかったですねって言ってましたけど、
なぜマー君の方を。
やっぱりね、私の持論ですけど、
はい、
球が速い、足が速い、
うん、
遠くへ飛ばすっていうのは、うんうん、努力してできることじゃないんですよ。
なるほど。
だから、まあ、そう球が速いっていうことになると、マー君の方が力のある球を投げてましたから、まあ、こっちの方が面白いだろうっていう。
もうでも MLB の日本人の活躍、監督もこんなことは昔だったら起こらなかっただろうとおっしゃってますけども、今はマー君もいるし、ねえ、ものすごい日本人説が活躍してますけども、
まあ、我々の時代のスーパースターが今やってたらどうかなというのは思いは少しありますけど、
野村さんご自身はメジャーに行ってたらどこまでやれたかっていう
とんでもない、全然通用しませんよ。
だって王さんだったら通用したわけですよね、うん、それで王さんと越してホームラン打ってたわけですから、
うん、野球はやっぱり左利きの方が有利です、絶対に。
あ、なんでですか、左の方が有利なんですか、
うん、まずバッターも立って本質に近いじゃないですか、うん、はい、それだけでも有利じゃないですか。
一郎
からないから、うん、ああ、
めちゃくちゃファーストですからね。
いつも私はキャッチャーだったから余計なんですけど、うん、はいはい、バットスイングの中にスタート入れられるんですよね、うん、左バッターです、
うん、あ、勢いでスタートを一塁側に切るようにバットスイングをすると
、あ、なるほど、
う
ん、
フルスイングして、うん、その余韻でファーストへそのまんま走るという、右バッターはガーンと打って一遍立て直してから走りますから、
体反転させてですよね、
歩数にしたら 2,3 歩違いますよ。
サードに走れればね、右バッターも有利なんですけど、
だからまあ、首位打者で左が多いのはそういうこともあると思うんですよね。
ああ、そうですか、ね、うん、やっぱり一郎も大谷も左に、
そうですよね、
いいですもんね、
うん、はい、でもメジャーでやってみたかったっていう思いは、うん、野村克也さんの中には終わりでしょ。
いやいや、全く 1% ありません。
そうですか、はい、
日本の野球は今どんな風に監督の目に映ってるんですか。
いや、もう首から上は世界一でしょ、う
ん、首から上
頭使った野球ってことですね。
なるほど、うん、うん、
ただ野球はやっぱり技術になるとパワーとかスピードとかっていうようになるとね、体力になりますからかなわないですよ。
あ、
ね、
もうすごい体とか
力が違いますからね。
そうですか、ね、でも監督のいた頃は特にヤクルトは良かったわけですが、今ヤクルトはかなりやばいんですけど、
最下位ですよね、ヤクルト、はい、何やってんだ
いい選手いっぱいいますよね。
そうですよ、山田もいるし、
村上っていう若
いのも出てきたし、
実力最下位なのかなっていうのを考えるんですけど、
はい、
ということは采配ですか。
まあそうです小川に悪いけど
もうちょっと強くてもいいですよね。でも
外野手出身の名監督っていないんですよ。
そうですか、
80年の歴史で、は
い、この日本野球史の中で、
日本一になった監督は若松が最初、うん、私の後やった若松と、
はいはいはい、
それから、ソフトバンクの、
はい、
秋山
はい、
この2人だけですよ最近ではね、
うん、
外野出身、
はい、うん、
外野手って野球は頭のスポーツだと思ってるんですけど、
うん、
外野手ってほとんど考えることないですよ。
いや、そんなそんなことない。いや、そうですか。
そうですよ、ある外野手なんかもう守備位置についてもイメージバッティングしてますからね、
守ること
も、それで変なとこ守ってると、うん、ベンチから、うん、あそこじゃないこっちこっちって指示は飛ぶでしょう
、はい、
だから自分で考えるっていう習慣がないんですよ外野手っていうのは。
そうですか。いや、だ、ま、そうかな。でもそうじゃないとも言えないし、難しい。
どこも守るとこないような選手がいると、うん、お前は外野行ってけ
どんどん話が進んでいきますけど
そう言われるでしょ。
でもやっぱし頭脳はでもやっぱしキャッチャー、
うん、まあ、
ここにないと
野球の大事な部分は全て内野でやってますから、ね、
はい、うん、でも亡くなった豊田康光さんが、はい、外野は黙ってろってことは外野は黙ってなきゃ分かんないだろっていう意味だっておっしゃってましたけどね。
まあ、外野うるさいぞっていうのもこのプロ野球のあれから来てんのかね。
そうなんですかね
いやいや、ちょっと話がかなり危ない方に行っておりますけども、でもヤクル 当がこう巨人は逆に巨人も去年監督が高橋だったですよね。
そうですね。
まあ、それで今あの変わったわけですけども、ね、原監督にね、やっぱりそういう違いみたいな。
まあまあ巨人に限らず、はい、プロ野球全体でね、
うん、
監督にしたいな、監督にしたら面白いなって、
うん、はいはい、
人材がいないんですよ。
うん、
あ、誰かいます？こいつ監督面白いじゃないか。
ご本の中では宮本慎也さんを、
僕は今唯一宮本を買ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ彼が監督になればね、
うん、
監督らしいことやるだろうなというふうには考えてますけど、
う
ん
うん、そうですね。
あの、うん、野村 ID 野球の後継者は宮本慎也さんっていうことになる。
後継者と言っていいかどうか分かんないですけど、
うん、古田は、
古田は期待外れでした
ね。いやいや、だって教え子の一番の、
いや彼はやっぱ頭もいいしね、うん、
ええ、
まあ監督になるといい監督になると信じてたんですよ、
はいはい、
しかしなんでかダメでしたね。
ダメ
だっていつも一番近いところに置いて常にアドバイス、
ええ、まあ、彼は将来監督になると思ってましたから、
はいはい、
お前いつも俺のそばにおれっていうことは言ってやってましたけど、
うんうん、そうですか。あとじゃあもう監督になんか、
うん、稲葉監督のことは褒めてらっしゃった
んですよね。あ、稲葉いいじゃないですか。
ああ
、まあ稲葉は外野手ですからね。
あの監督あれですね、もう全然変わってないですね。変わってなくていいですね。なんかこうなんかこうちょっとあのまあええー、とも思うけどもスカッともするし、どうあのじゃあちょっと逆に翻って聞きますけど、今やってる監督の中で、あ、とてもいい監督だなって思ってらっしゃる方は、まあセパ両リーグどっちでもいいんですけど。
いません。
じゃあ俺にやらせろってことですか。
あのね、うわ、強いて言えば誰かいませんか。
いや考えるけどいないんですよ。誰かいます。
逆にあの現役の選手の中で、うんうん、野村克也が現役だった頃みたいに、うん、頭使っていいプレーするな、こいつ伸びるぞっていう、うん、思ってらっしゃる選手は。
だから、まあ、僕はヤクルトしかいないんで、
うん、
僕は、まあ、あんまり見る人の見る目ないからですけど、
うん、
やっぱ古田に裏切られた。あれで自信なくしました。
古田はなんで 裏切られたってどういう意味ですか。
もう絶対いい監督になると思って、
はいはいはい、
将来の名監督の候補と思ってましたから、
は
いはい、
うん、
それ結果ダメでしたよね、
うんうん、まあ、でもこれから可能性あるかもしれないですよね、
うん、まあ、これからも彼もどこから監督要請があるでしょうけど、
うん、
まあ、ぜひ監督の人材なのがプロ野球ですから今、うん、ぜひ頑張ってもらいたい。
なんとか何でもいいですから一人ぐらいこいつはいいなって思う人挙げてもらえませんか。
それいないんですよ。申し訳ないけど、だから今さっきからちょっとちょこっと噂に出てる宮本ですよね、期待、
はい、
できそうなのは。
そうですか、
ええ、
宮本が監督になったらヤクルトも、
ええ、変わると思いますよ。
ああ、私あのこの本読んで初めて知ったんですけど、うんうん、子供の頃は野球選手じゃなくて俳優か歌手になりたいって思ってて、
うんうんうん、
で全然違う道に行って大成功したってことですよね。
いや、プロ野球に憧れたきっかけは、うん、家庭が貧困家庭でしたから、
うん、
とにかく母親を楽にさせてやりたいっていう、
うん、
まあ、戦争で父親が成立しましたから、
うん、
母親が苦労する姿ばっかり見てちっちゃい時から育ちましたから、うん、もう田舎、ちいちゃい田舎で4軒ぐらい家変わりました、うん、家賃の安いとこ安いとこで、
はい、
もう最後はひどいうちに吹けば飛ぶようなうちに住んでましたけど、うんうん、まあ、そういう環境、家庭環境でしたから、
うん、
どうしても母親を助けたいという一心から最初歌手がいいんじゃないかなっていう。
なんで歌手はダメだったんですか。
いや、音楽部入ってやったんですけど、
うん、
ドリミアソダシドの高い音が出ないんですよ。
全然ダメですね。
全然ダメです。
役者は、
で役者も憧れて演劇部に入ったんですけど、はい、なんでどうも頭が悪いから、あのセリフを覚えるのがめんどくさくて、
うん、まあ、めんどくさいけど覚えられないわけじゃないでしょ。でも
いや、で鏡見てね、うん、この顔じゃ役者は無理だわ。
あ、やっと納得しました。それは私もまあまあそうかなと、まあ、まあ必要そうに思いますけど、でも
それは映画俳優はすぐ諦めましたね。
ああ、そうですか。
でもあと野球しかなかったんですよ。
でも野球もそんな簡単にじゃなかったですよね。
無名の高校を進んだんで、なかなか目つけてもらえなかったってことですもんね、
はい、うん、ひどい貧困家庭にいましたから、バットとかミットとかグローブ、そういう野球道具一式揃えるのに、はい、母親に言えないですよ、母子家庭、
はい、
母親が苦労してるのにね、うん、安い月給で親子3人で暮らしてましたから、
うん、
言えなかったんで、うん、もう野球はちょっと金がかかるなという、
うん、
それでちょっと敬遠してたんです、
うん、
でもそんな状態でしたから、もう残るは野球しかなかったんで、うん、大きく野球部に入ってプロ野球の夢を見たんですけど、
はい、
でもそういう意味では親孝行もできたし、うん、奥さん孝行もできたし、プロ野球に対して貢献もできたし、
全国高校野球京都府予選でホームラン1本打ったんですよ、
うんうん、
スカウト誰も来ないんだよ。
ホームラン打ったのに、
打ったのに、うん、どこに見てんだろうと思ってね、うん、
ドラフト外
テストです。
テスト入団です。
ただ新聞配達しましたから、
うん、はい、
新聞の片隅に南海放送新人募集という募集欄が出
た。それ見て行ったんです。
それ見て
行った。たまたま見つけたんですよね。
新聞配達してましたから。あ、でそれを新聞を持って野球部の部長のとこ行って、うん、先生、はい、こんなのが出てんですけど、うんうんうん、受けに行っていいですかねって。
うん、
はい、おお、それはお前ならひょっとしてひょっとするぞ、行ってこい行ってこいって。
へ
え。問題は一つあるんですけどって、なんだし、うん、大阪まで行く汽車賃があるんですけど。ああそんなことが我々出せてやるよってい
う。いい先生、ねえ、
その先生のおかげで
いい先生ですね、
テスト受けに行くことができたんですけど。
ああそうですか。
その当時はもう300人ぐらいテスト生来ていましたから、
うんうん、
これはとても受かりそうもないなと思って、うんうんうん、でもう一つ不思議なのは、
はい、
肝心の大監督鶴岡監督が来てないんですよ、
はい、見に来てくれてない、
うん、テストをやってんのに、
やってんのに、うん、
コーチだけ、
うん、
なんだと思いながら、まあ、一応コーチ受けたんですけど、
はいはい、
で300数十人の中から7人が合格して、
はい、
キャッチャー4人も受かったんです、
うん、
なんだキャッチャーばっかり多いんだって、
うん、
しかも4人のキャッチャーが全部田舎もんです
どういう意味ですかそれ。
つまりね、うん、そこで分かったんです。プロ入って分かったんですけど、はい、鶴岡監督が来ない理由、
はい、
キャッチャーばっかり4人も受かったという、はい、つまり裏方ですよ。
表を欲しがったわけじゃない
ぞ。ブルペンキャッチャーってことですか。
テストやって戦力になるような選手が来るわけないという、うん、スカウト、うん、スカウトがいますから、
うん、もうスカウトはもう早いうちからもう目つけてるところには行ってて、
目つけられない選手がテスト受けに来てますから、だからまあ
その中からじゃあものすごいバイタリティですね。
ですが、まあ、テストの目的は、うん、バッティングピッチャーとバッティングキャッチャー、
はい、
4人受かっても4人とも田舎もん
田舎もんっていう言い方
実力と関係ないような気がしますけど、まあ、
地方の方が多かったというね。
あんまり不思議だったんで、合宿で二軍のキャプテンに部屋行っていろいろ聞いたんですよ、
はい、
なんこんなこと言っていいかなって言いながら教えてくれましたよ、うん、でお前らは悪く言えばお手伝いで採用されただけだから、うん、その通りでした。でプロ入ってももう朝からバンバンブルペンばっかり、ピッチャーの球を受けるだけが仕事、うん、バッティングもさせてもらえない、
うん、
そういう字を毎日送ってましたよ。
それでなんて出てこれたんですか。
やめて帰ろうと思ったんですけど、 で、まあ、毎年整理される選手が出ますよね、はい、そういうテスト生が最優先でクビになっていくんですよ、
はい、
だからまあ3年長くて3年、
はい、
2年かそこでみんな整理されていく、
うん、
で3年経った時になぜか私だけが残ったんですよ、
はい、
おかしいなと思いながらね、
うん、
ラッキーと思って頑張ってたんですけど、
うん、
そしたら3年目に一応に呼ばれて、
はい、
いいえびっくりしたんですけど、
うん、
でまあこれもブルペンで球を受けるだけだろうと思ってたんです
けど、たとえ一軍に呼ばれたとしても、はい、そんなに出番はないんじゃないかと思いになってた、
うん、レギュラーのキャッチャーいて、
はい、
そのキャッチャーが肩が痛いで、
うん、
出なかったんですよ、
はい、
あのオープン戦、
はい、
春のオープン戦休んで、
はい、
そしたら2番手のキャッチャー私より2つ年上ですけど、
うん、
この方もイケメンでね、
うん、
よく女の子にモテて、
はい、
ほんで試合前のメンバー発表の時にキャッチャーというようになって、
うん、
その先輩が当然行くと思ったら、
はい、
お前は日本帰ったら来るじゃーっていう、
うん
うん、怒られて、ブンボー学園で遊んでばっかりやがってです、
うん、
もう野村へお前行けって野球服で使ってもらった。
よかったですねイケメンがいて、
遊び人の
いい話
当時そのハワイでキャンプやったんですが、
はい、
うん、2年目に優勝してそのご褒美で3年目にハワイでキャンプやって、
はい、
でそこで適当な相手でしたから、うん、打てたんですよ、うん、
はいはい、
で私は一番最初に自信つけたのはに日本帰って監督の談話が出ますよね、
はい、
で監督なんて言ってんだろうと思ったらハワイキャンプは大失敗だったと、
うんうん、
観光規模にしたって前はみんな遊びほげて、うんうん、
はいはい、
その中でたった一つ収穫があったと、
うん、はい、何でしょう。
野村に使える目処がついたと、そういう談話が出たんですよ。
そこから辿って辿って今の、鶴
岡監督
です。そうです、
鶴岡監督が二段テストにも来なかった、もう、まあ、この話あの前半少しカットしていいですかこれ番組の前半の方、はい、
まあ、そんな話も含めてあの新しいご本には書いてありますし、うん、新しい選手の話もそうですし、王さん長嶋さんに関するエピソードもたっぷり書かれております
ので、
う
ん、俺はね高津さんの話が好きよ。
高津慎吾さんね、
ボール一つもう一つ覚えたらいいのになって言われて、はいはい、なかなか覚えなかったんだけど、ある日監督にじゃあフォークみたいにでいいですかって言ったら、それでもいいから投げろって監督に言われて、それがあの緩いボールが2種類になってこう最後は大リーグまで行くようになったっていう話は、はい、とっても気に入ってます、はい、
ぜひ野村克也さんの新しい5本お読みになってください。もしものプロ野球論、ワニブックスプラス新書から税込み896円で好評発売中です、ぜひ書店でお求めください、お時間になってしまいました。またあのぜひこの番組を遊びにいらしてください、はい、
楽しかったです。ありがとうございます。
そうですか、
ありがとうございました。大竹メインディッシュ、ゲストは野村克也さんでした。
どうもありがとうございました。